天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2016年7月29日タックポッドキャスト第39回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
おはようございます。
おはようございます。
ちょっとクイファーさん指示見ました？クイファーですの言い方。
うん、
なんて書いてある？
鼻つまんでって。
違う、ハート感をもっともっと出してって書いてある。
は、
最近ハート感サボってるでしょ？
いやいや全然、いつも通り。
いやサボってますよ完全に。ちょっとファンの皆さんにツンツンするのがウケてるからってそれじゃ困るんですよね。
とんでもないです。
鼻つまんどるやないか。
久しぶりですけどね。
あ、そうですね。
はい、
とてもその鼻つまんだ行為はブチ生産的ですね。
ブチ生産的使われましたね。
違うな、ブチ非生産的ですね。
あ、ブチ非生産的
ですね。
言いにくいですね。
はい、前回の38回はねほさんの広島弁吹き替えで大盛り上がりしましたね。
はい、
楽しかったですね本当に。
そうですね、あの収録が楽しかったですよね。
はい、収録楽しかったですね。
はい、
あの実はインタビューは45分ぐらい撮ったんでしたっけ？
それくらいですかね。打ち合わせも入れると結構な長さでしたよね。
そうですよね。
はい、
それをまあまあいい具合に切って皆さんにお届けしたんですけど、
はい、
喜んでもらえたみたいですね。
はい、特に、
はい、特にあの番組初期の頃から聞いていただいてるブラッフォードさん、
はい
はい、ブラッフォードさんからはね、広島の誇りだと、
はい
はい、いただきましたよね。
にょほーさん来た、広島弁吹き替えはカープ厳島神社に並んで県民の誇りですということでいただきました。
いただきましたよね。
はい、はい、
さらにはこの38回は何度も何度も聞き返すと思います、神回をありがとうございますということなんです。
あ、びっくりしちゃいましたね。
こんな喜んでもらうとはですね。
はい、
はい、にょほーさん自身からも、ツイートいただきましてですね、わーいわしが天王寺アップルクラブのポッドキャストタックポッドキャストに登場させていただきましたよっていうことでですね、
はい、
ではまあこっちから出演ありがとうございますという話をしたらですね、天王寺アップルクラブという組織を知ってから何や天王寺アップルクラブという言葉をよく使っておりますという、これあんまりいい意味の言葉ではないと思うんですけれども
。ああ、そういうことですかね。そういう受け止めですか？
まあ、そうですね。
あ、そういうことですか。何や天王寺アップルクラブっていうのも使ってくださいって先日メンションいただいちゃったりしたんですけど、はい、
まあ、2010年ですからね、うん、今から約6年前のあの iPad の吹き替えですね。
はい、
衝撃的でしたね。
はい、
iPad as high にみんななってたんです、あの頃。
うんうん、
iPad as high に、クイファーさんも iPad as high になって買ってしまったんでしょ？
そう、うん、そうね、うん、PC の代わりにちょっとでもなるかしらっていう、まだその頃はあのエアーがまだ今の筐体じゃない形でしたからね。うん、うん、
もう一個暑い時ですよね。
そうそうそう、そうだったんです。
薄くなる、完全に薄くなる前のエアーでしたね。はい、確かにそうですね。はい、
そうなんです。
その後あれですもん、はい、私、まあ、iPad も買ったし、
うん、
あれですよ、エアーの新しいのが出て、
うん、
まだマグネットの集会を
はい、
アップルストアの心斎橋の2階でやってた頃があったんです
ね。ほいほい、
その頃には衝動買いしましたもんね。
あそこ危険ですよね、集会やった後になんかフラって買って帰っちゃうっていう。
そう、
高揚感でね。これもなんとかずハイですよね。
本当ですよね、
もう全てアップルハイですよね。
まさにそうですね。マグネッターズハイですか？
マグネッターズハイですか？
いや、まだね、うん、マグネットの集会終わってからはいいんですよ。次が、うん、みんなで二次会行くっていう時があるから行きますよってなったら早めに着くんですよみんなね。
うん、
大丈夫、7時からのその集会の前6時半とか着いてですね、その30分が一番危険ですよね。何、はい、あそこで定例会やった時に早めに着いて何を買ったか思い出せないぐらいいっぱい買ってますもんね。
うん、なるほどね。
まだあのマグネットの集会も土日によくやって、土曜日とかにやってられた時、
うん、
まあ、ほぼほぼ平日なんで私なかなか行けないんですけれども、
うん、
ち ょっと思い出してしまいましたね。
はい。
あで、まあ、女峰さんとやり取りでですね、月夜さんに何かメンション飛ばせたんですよね、女峰さん、ちょっと。読んでもらっていいですか。
クイホーさん、こちらこそ楽しませていただきました。僕がポッドキャストを始めたらゲストで出てください、びっくりマークっていうことですか。
というのがありましたけど、
はい、
女峰さん、これ基本的なルール分かってないですよね。
何、
他店からのスカウトは厳禁です。
はあ、他店って何。
他の店からのスカウト。
何がお店
いや、まあ、お店というか、まあ、あの、はい、他の店からの女の子の引き抜きはちょっと困るんですよね。
女の子の引き抜き？
はい。
何かあの、何かのクラブか何かと勘違いされてらっしゃる？ひょっとして。
まあ、そうですね。キャバクラ的な扱いですけど。
うん。
困るんですよね。
ああ。
ちょっかい出してもらったら。
ああ。それ私に言われてもね。間違ってません？なぜ私に？困るんですけどねとか言われても、女の子ぜひぜひ誘ってくださいってお返事しておきましたよ。
困るんですよね。福田さん、いいんですか、でも女峰さんのポッドキャストやったら広島弁で喋らないとダメになりますよ。
そういう問題じゃないですよね、きっと。でもこう関西の方もそうですけど、やっぱり関西弁を関西じゃない人がこうなんか適当に真似して喋られるとイラッとしません？
別にイラッとはしないですけど。
しません？名古屋弁とかもなんか適当に外の人が、ね、これが名古屋弁だみたいなこと言って、なんかこう下手なの使われるとイラッとするんですよ、私も。だからやっぱり広島の方もやっぱり広島じゃない人が広島弁を適当に使ったらやっぱりイラッとすると思いますよ。
適当に使わないでちゃんとやればいいじゃないですか。
いやいやいやいや、
じゃあとりあえず合宿して関西弁を覚えますか。
何の合宿？
関西弁覚える。
なんで関西弁これ話の流れでいくと広島弁をマスターしましょうって話になるんじゃないですか。
他店からの引き抜きはもういいんです、スカウト置いといて、まずは天王寺アップルクラブで、まあ、天王寺って冠についてるぐらいですから関西弁を習得すると、一朝一夕ではできませんので合宿で。
ほう。いらないって変だけど必要ないです。あの、何度も申し上げますけれども、私は天王寺アップルクラブの会員ではございませんので。これはなんかちょっと久しぶりに言ったな、この言葉。
顧問ですか。
まあ、一応そういうことになってますよね。
顧問としての義務は果たしてもらいますからね。
もう散々果たしてますよね。他にない人ぐらい。私もまあ、なんか自分で言うのもなんですけど、はい、十分すぎるぐらい頑張っていると思うので、これ以上求めないでいただきたいです。
あ、わかりました。
はい。
女峰さんがポッドキャストを始められたんですね。
うん、
たまにゲストで出るぐらいは許しますんで、
ね、ああ、なんか許しますとか、またなんかちょっと許可制ですね。
もう何でも言いますけど、私は福岡さんのマネージャー兼、この番組のプロデューサーですんで。
は
い。
あ、女峰さんもちょっと失敗しましたね。
何ですか？
私にゲストっていうふうにおっしゃる前に、大東さんに言っとけばよかったんですよ、これ。
は
あ。ね、どうです？
なんで
そうすると大東さんもすんなり OK するかなと。
私が OK したところであんまり関係ないでしょこの話。
あ、そうですか。
ああ、
まあいいですけど、
はい、私は出ますけど供養さんは出しませんよ。
あ、なるほど。
出し惜しみ。
いやいや、それはなんか、どうやってもなんか大東さんが勝手に決めれるっていうスタンスは変わらないんですね。
まあそうですね。過去にあの佐藤豊子さんがね、もう、はい、供養さんが東京に近づいただけで、
近づいただけで、
はい、アップル
クリップに、
はい、
ものすごい言い草になっちゃってますけど、
スカウトしてね、出演してもらったって。
ないですよ。全然スカウトとかしてないですよ。なんかこう勝手に話が広がりすぎてますよね。
まあ、しかもなんかそういうことは以後はもう前も言いましたように、はい、まあ放送の時も言いましたけど、
はい、
私を通してくれないと困りますんで、
はい、
結論はですね、
はい、
福田さんが他のポッドキャストする時は私の許可を得てから出てくださいということです。
はい。
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい。
2016年7月23日5時58分にリツイートした記事です。 NASA Mars 2020火星探査機のデザインをお披露目、テッククランチからの記事です。
うん、
NASA がですね、 2020年に火星に送り込む新しい火星探査機、惑星探査機を具体化して発表しました。
はい。
まあ、6輪の、まあ、あれですね、今やってるキリオシティとやっぱだいぶ似たような感じなんですね。
はいはい。6輪ね。はい。
6輪、6つのコマですよね。
はい。
福田さん、この記事見てどうですか？
まあ、なんて言うんだろう。サイズとかがちょっとよくわからなかったので、ちょっとなんともあれなんですけど、見た目は似てますよね、本当に。
似てますよね。
形状、パッと見た目に、そういったところの機構も似ているけれども、なんか本当にパッと見た目、どこが違うのかなっていうのは、本当にちゃんと細かく説明していただかないとわからないぐらいそっくりさんですよね。うん、
本当ですよね。うん、ハードウェアが、だからつまりは今のキュリオシティですよね。今一生懸命火星探査しているものとだいぶ共通化されているようですよね。
うん、
まあ、これはやっぱり今のキュリオシティが十分な仕事をしてくれているので、わざわざ作り直す必要がないということの表れなんでしょうね。うん、
そうですね。すごく こちらが遠隔でアップデートして、またすごく賢くなったりとか、バージョンアップができるみたいですからね、今のそのキュリオシティの段階でもですね、
うん、ファームウェアのアップデートすることによってどんどん良くなっていくというか、まあ、機能が増えるという考え方なんでしょうね。
そうですね。なんかこう、もともとはその、地球にいる人間の興味でこういうことやって、ああいうことやってっていう風な指示をしていたのが、もうその、キュリオシティの判断で幾分できるその範囲というか、キュリオシティの興味みたいな感じのその コマンドというか、なんかそういう領域ができたらしくてですね、最近。
そうですね。自律的に資料を収集するモードができた
と、はい、はい、っていうこととか、なんかこういろいろこう、出発前にあまり考えてなかったことがこうだいぶできるようになってきてるんでしょうね。ですから今度のもちょっとそういう意味ではまたどういうふうになるのかなっていうのは楽しみですよね。うん、
最終的にはこれ火星に人を送り込みたくていろんなことやってるんですよね。
そうなりますよね。
いろんなものを見てるんでしょ。いろんなもの。
そうですね。
生命の手がかりを。このミッションは生命体の発見に強く重点を置いているということで、うん、そのためにいろんな装備をつけてるんですけど、
うん、
今回の、まあ、大きく注目するものはマイクロフォンですね。
うん、
マイクがついてるということです。
はい。
ああ、火星の音を我々が聞くことができるということになるんですよね。
うん、
どんな音をしてるんでしょうね。
もう何の音もなくって、こう、タイヤのキュルキュルキュルキュルっていう音だけだったりして。
うん、確かにでも空気が薄いということは、
はい、
音が伝わる媒体、媒質が少ないので、うん、静かは静かなんでしょうけど、
そうだと思いますよね。
でも火星といえばほら、火星探査機の太陽光パネルの上に溜まった砂が一気に吹き飛ばされるぐらいの砂嵐があるんですもんね。
はい、うん、
その時の音聞きたいと思いませんか？
そうですね。
おお、うん、
そうですね。できれば一緒にこう音だけだと何の音なのかっていうのがこう結局のところ分からなかったりするじゃないですか。
うんうん、
音は聞けてもね。なのでこれ絵も一緒にあるともっといいですよね。
いわゆる純動画ってやつでしょうね。動画は難しいと思いますので、うん、何秒かに1回今のコマで、さらに音声はリアルタイムで流れるみたいな感じですか。
うん、そうするとちょっとその状況もね、分かりやすいですよね。きっとそうなるのかな。なんかちょっとこの中の情報ではね、
まあ、そうそう、
分かりにくいですけれどもね。
ね、
うん、まだ全体の、まあ、デザインだけで全体の仕様はこれからというところかもしれないですし ね、
まあ、そうですね。
うん、
今まあ発表されているので、まあ、画期的だと思うのは着陸地点についてですね、
はい、
自分の足元を見ながら選定するということができるようですね。まあ、どんな話かと言いますと、自分が今から火星に降りていく先をしっかりとカメラで見て、でそのレンジトリガーというものがパラシュートから離れる瞬間の最適の瞬間を選んで、そのボコボコのところには落ちないようにするというイメージですね。
うん、
これはチェリモフゲラシメンコ彗星の時にピライが落ちるとこ失敗してえらい転がったじゃないですか。
はい、
ああいうことを防ぐことができるということですよね。
はい、
すごいですね。これもまあ一種の自律的な動きができるということですよね。
うん、あ、だってまだこれ、まあ、中身はこれからですもんね。また続報が分かるといいですよね。
この火星の探査はですね、アメリカは継続してお金をかけてやってます。で、このような素晴らしい火星探査機で生命体の根源を探そうとしていますんでですね、この火星探査に関してはこれからも注目していきたいと思います。
はい。
2016年7月23日8時59分にリツイートした記事です。 iOS 10ベータ版を使用して見つけた便利機能11個、ライフハッカーからの記事です。
はい、
これ以前と比べるとですね、まあ、iOS のね画期的な機能なくなってきたとは言われてるんですけれども、今パブリックベータバージョンが公開されてるじゃないですか。
はい、
これはもうみんな誰でも登録さえすれば入れるんですけれども、私は根性ないで入れてません。木村さん入れてますか？
余力のある方がされればいいと思います。
私も根性ないで入れてません。
はい、生活に困る、生活に困ると困る人が入れてはいけないと思います。
そうですよね。
はい、結構入れて困ってるっていう話を聞くんですけど、困ってもいい方が入れるものであって、そうじゃない方は入れちゃいけないんじゃないかなと、はい、常々思っております。サブ機に入れるとかね。そういう風にされたらいいんじゃないですか、大藤さん。
デベロッパー向けのやつはそれでいいと思うんですけど、
はいはい、
パブリックベータ版が出るじゃないですか。
うん、
まあ、パブリックベータ版ってことはまあ大丈夫だと思うんですけれども、
はいはい、
それでもやっぱり根性ないですよね。わかるでしょ。
はい、いや、わかるでしょっていうか、いや、はい、分かってたんだけど入れてみてダメだったっていう報告をされてるのをちょいちょい見かけるんですよね。
見ます
ね。はい、いいと思いますけど、皆さんに知らせるのはいいと思うんですけど、多分ほとんどの方がちゃんと正式版になってから出るので、今の段階でこれが使えたとかあれが使えたって聞いても意味ないじゃないかなって思ったりしますけどね。まあ、全部実際そういうとこありますよね。当然ですよね。うん、
iOS はあれですもんね、新しいバージョンはですよ、
うん、
正式バージョンでも人柱じゃないかと言われるぐらいですか。
そうです、まあ、そうですね、はい、ですから初めててもすぐ買えないで、やっぱりいくつか待ってから出しますもんね。それにフィックスしたというか、まあ、例えば次の箇所 iPhone7 とかって言ってしたらもうしょうがないですよ。それ乗っちゃってね、うん、それしか使えないので、
選べないですからね、
はい、選べないですからしょうがないですけれども、そうじゃない方はもうちょっとお待ちいただいてもねいいかもしれないですけど、うん、でもまあいろんなことが、新しい機能が乗っかってくるっていうことについてはね、やっぱりチェックして、
そうワクワクしますよね。
はい、ワクワクしたいですよね。はい、
この記事では11個の機能が紹介されてるんですが、そのうち4つほどピックアップして皆さんに紹介したいと思います。
はい、
まずは、Apple 純正アプリがようやく削除可能にということなんですけども、うんうん、これ確かに全く使わない Apple 純正のアプリありますよね。
私の周りの人たちは結構、はい、Apple Watch を使ってない人が、
ああ、なるほど、
うん。いらっしゃるので、そうするともう Watch はすぐ消すって、この間、たまたま、まあ、有事会があったんで、そんな話を、そしたらどうですって言ったら、もう Watch はすぐ消すっておっしゃってましたけど。
まあ、今は消せないので、なんかあれですよね、いらないアプリのフォルダーでも作ってそこに掘り込むっていうことですけれども、
そういうことです。
今度のやつは、まあ、実際にはデスクトップというか、この画面に表示されなくなるということであって、
はいはい、
決してアプリそのものが削除されるというわけではないんですよね。
そうですね。
なんかホーム画面上のアイコンが消えるということなんですが、うん、まあ、それだけでもだいぶ違いますよね。
うん、
場所が空くじゃないですか。
そのようですね。はい。
福岡さんなんかの周りではやっぱりウォッチですか。
ウォッチですね。
私なんかね、ヒントとかですね。
ああ。
ダメなってやつですね。
そうですね。
あと私、
はいはい、
実は音楽全く聞かないんで、はいはい、ミュージック言いません。
あ、ミュージックね。はいはいはい。
そんなもんですかね。
うん、そう言ってもそうはないですよね。あ、Facebook、FaceTime とかはもう使わないんじゃないですか。
FaceTime 使いますよ。
あ、そうなんですね。
あれ、クヤさんともフェイスタイムで音声通話で打ち合わせとかしたこともあるじゃないですか。
はい、でも別になんか今代用できるものがあるので。
あ、でもやっぱりね、そこは心配なんですよね。フェイスタイム残しておかないと違うサービスでお話できなかったことを考えたらと思って、
はい、
やっぱフェイスタイムはいりますね。うん、次はですね、一定期間聴いていない音楽を自動削除してストレージを接着ということですか。
はい、
今私 iOS の純正のミュージック使わないっていうのはほとんど私音楽聴かないんで、
うん、
これ助かりますね、
うん、
オンにしておくと自動削除してくれるってことですね。
そうですね、判断して、
ね、
足りなくなってきた時に消してくれるっていうことなんでしょうね、
うんうん、まあ、それぞれの容量レベルを設定できるということです。1ギガから8ギガですね、うんうんうん、勝手にね、使ってるバンクって困りますけど、
うん、
例えば1ギガに抑えてくれって言ったら、じゃあよく使うのから残していくっていう考え方は本当にいい、うんうん、だって曲自体がなくなるわけじゃないじゃないですか、うん、あくまでも iTunes の方には曲があるわけでしょ、
はい、
だからその同期させるものを、まあ、言ったら iOS の端末から削除するということだけなんで、うんうんうん、これは悪いことではないと思いますよね、
うん、
あと地味なところで、
うん、
フラッシュライト、
はい、
懐中電灯機能ですね、
うん、
この明るさが調整可能になります。
うん、これはなんか Android さんではすでになんかこう何段階かの調節ができるっていうので、うん、無段階ではなかったみたいなんですけど、何段階か調節
スライドでビューとできるんじゃなくて、はい、iOS 版の今度の iOS 10では3段階弱、うん、中、強の3段階、
うんうんうん、
これいいですよね。
いいですね。明るすぎる時あるんですよね。
明るすぎる時あります。
うん、そうなんですよね。すごく非常に今これあの強い光が出てますからね。お昼間普通に使っててもあ眩しいと思うぐらいの明かりなので、でもそういうのもあの実際例えば緊急時というかには必要になることもあると思いますので、
まあ、ありますよね、
はい、全くなしにしてしまうというよりも、もう今まで調節できなかったものができるっていうのは本当にありがたいですよね、う
ん、まあ、地味かもしれないけどありがたい機能、
うん、そうですね。
で我々が注目した機能の最後は、はい、音楽を再生したままでカメラ起動が可能にということですね。今私なんかよく音楽というよりはポッドキャストを聞きながらカメラ起動すること多いんですけれども、うん、これ止まっちゃうんですね、ポッドキャストの再生とか、
うんうんうん、
まあ、もちろん音楽の再生もなんですけれども、これが止まらなくなるということなんですけど、でもまあカシャっていうカメラの音は出るんでしょうね。
まあ日本仕様のものは絶対出ます ね、
うん、ですね、はい、私このカシャカシャ出るのでね、クヨさんによく怒られますもんね。
カシャカシャ出るから怒られるんじゃないですよね。
違います、
はい、
何、
撮らないでっていうことですよね。
撮っちゃダメなんですか。
そうです、撮っちゃダメです。何度も言ってますけど、なんか 今初めて聞いたみたいな、そういうのをやめてもらっていいですか。
まあ、その話はまたしましょう。
はい、
はい、iOS 10ですね、もう少しリリースにはかかるんですけれども、結構便利な機能たくさんついてます。もうこの純正アプリが消せるということだけでもだいぶ大きな進化ですもんね。パブリックベータ版ですね。挑戦する人は挑戦してもらいたいと思います。はい。私は挑戦する勇気がありません。もし、周りで挑戦した人がおったら、ぜひ、レポートしてください。
はい。
2016年7月23日、7時34分にリツイートした記事です。Amazon、容量無制限のオンラインストレージを年間13,800円で国内提供、インターネットウォッチからの記事です。
はい、
これアマゾンがですね、
あ、
なんと容量無制限のオンラインストレージ、つまりクラウドのサービスとしてですね、アマゾンアンリミテッドストレージというプランを提供しました。
はい、
はい、これはあのちょっと分かりにくいんで説明させてもらうと、
はい、
アマゾンの会員向けにはもともと無料の会員だろうが何であろうが5ギガのストレージっていうのは提供されてたんですね。これは5ギガに何あげても結構ですというもんです、
はいはい、
で私はプライムという会員になってるんですけど、はい、さんプライム会員になってますか。
いいえ、
あの年間3900円払うことによって要は送料がタダだし、はい、まあ、プライム対応のものだったら早く届くというようなサービスなんですけど、はい、これいろんなものがあります。あの Kindle の本がタダで読めたりとかサービスがあるんですが、このサービスの一つに5ギガのストレージとさらに写真であれば無制限のストレージが提供されてるんですね。
はい。
ってことはさっきの無料と合わせると10ギガのストレージと写真はそれと別に無制限のストレージがあるということです。
はい。
これ写真はですね、まあ、いろいろ久保さん言いたいことあるんですよね。
はい、とりあえず写真っていうのはあの JPEG とか PNG とかっていうのはもうすぐに思いつくんですけど、
はい、
他にもう写真の拡張子っていうのは何か、
そうですね、古典的な
ちゃんと対応されてるんですか。
古典的なビットマップとか
まあそれもあTIFFとか
あそれはあるだろう、
それあるかもしれないですけど確認はされてないですよねきっとね。
ローも対応してるみたいですよ。
そうなんですね。
ローも対応してますよ、
はい、オリンパスもいける感じなんですか。
いえ、ローは、
はい、
ニコンと、
はい、
キャノンと、
はい、
ソニーだけです。
ほう、そうなんですね。
まあこれはまあまあまあ世の中のほとんどの人が、
はい、
このニコン、キャノン、ソニーで対応できるということなんでしょうね。
ああ、
オリンパスが、はい、ね、ペンタックスどこ行ったんやって感じでしょ。
そうですよ、富士どこ行っちゃったんですか。困りますよね。じゃあ大東さんはやっぱりあのオリンパスユーザーとしては、
はい、
あの アンリミテッドストレージにお申し込みになられたんですか？
いえ
家なんですね、
はい、だってですよ、
うん、
ローファイルはまあまあ別にっていう感じなんですけど、
うんうん、
JPEG の方が多いんで。
あ、 JPEG の方が多いですね。 それはそうでしょうけど、まあ、だってローから JPEG 何パターンか出したりしますからね。それは JPEG の方が多いでしょうけど、ローもありますよね。
あります。
でも申し込みにはなられていないですね。
はい、
はいはいはい、
だって iPhone で撮る写真が私ほとんどですから。
あ、
私の趣味で撮った小岩さんの写真とかね。
はい、
はい、
ようやくそこにたどり着きます。
はい、
だからなんかそこは避けて通ろうとしてわざわざ言わなかったんですけど、
はい、私 Google フォト今まで使ってて、さらにこの、うん、今言ったプライムフォトも使ってるんですけど、はい、バックアップ先が2つになったんでもう安心ですよ本当に。
うん、それはどうかな。
小岩さんにあの iPhone 奪われてよく消されますから。
よくっておっしゃいましたけど、たったの一度ですよね。
いや、2回消されてますよ。
2回ですか。
はい、なんか見せろとか言われたりとか、
はあはあ、結構油断されてますよね。
油断
、うん、なんかこれほらほら見てみたいな感じでこう得意げに見せられるんで、あーとか言って見せてくださいとか言うと、なんかどうぞみたいな感じなんで、しめしめみたいな感じで。でもなんかゴミ箱まで削除すればよかったんですけどね。そこまで至らなくてゴミ箱に入ったままとかっていうことがあったりするんですけどね。はい、いいです。どうぞどうぞお続けになってください。
ただこれ Amazon のプライムフォトですね。
はい、やっ
ぱ Google フォトに比べると検索機能とか弱いですね。
うーん、
Google フォトだとクイホワっていう風にタグ付けした写真が私いっぱいあるんで、しかもそのやつは自動的に Google がタグをつけてくれるじゃないですか。
そうですね。
一回この顔がクイホワさんですよってやったら、もうちゃんとクイホワさんの写真撮ったら全部クイホワタグついてますからね。
はい、
はい、それに比べるとこの Amazon の方は全くそういう機能はありません。単なるまあデータの置き場っていう感じですね、
うん、これなんか日付で検索できたりするんですか？
それもないですね今のところ。
それもないんですか、
うん、
じゃあどうやって探し当てるんですか？なんかこうバーっとタイル状になっているものをずっとスクロールして探していくっていうイメージですか？まあ、
そういうイメージですね。
うわ、それはたくさんどんなに無制限に入れられてもちょっと辛いですね。
そうですね、まあ、アップロードした日付で並ぶとかそういうことはできるんですよ。
ああ、なるほど。
そういうことはできますけど、はい、そこまでだけですよね。
日付で並べたとしても探し当てるもうちょっとなんか補助してくれるものがないとずっとスクロールしなきゃいけないっていうイメージですよね。
うん、そうですね、確かにそうですね。
うーん、
そこまでどう考えるかっていうのはあるとは思うんですけどね、うん、どのように使うかということ その使い方にはよるとは思います、
うん、
ただしこのアンリミテッドサービスですね、月々だいたい換算すると1100円ぐらいですか、
はい、
これで無制限の容量が選べるっていうのはすごいと思いますよ。だってあのね、エヴァーノートの話でも転送容量でダメだっていう話になったし、
はい、
ワンドライブでも結局は無制限なくなったわけじゃないですか。
はい、
だからちょっとスピードとかまだそんなんはこれ分からないですけれども、うん、そこからのまあ転校の人だとかもあれですよね、うん、あまりにも手元にファイルがありすぎてその置き場所に困ってるという人なんかにはいいとは思いますよね、うん、これさんどうですか、これ魅力的ですか？
全く。
ほら、
そのやっぱり管理のしやすさというか、管理というか探しやすさっていうことを考えたら、
うん、
今のところの選択は、Google のフォトであり Google ドライブだなっていうふうに思います。
うん、そうですね、やっぱ Google ドライブ強いし、はい、Google フォトは強いですよね、
はい、
ただこの Amazon のアンリミテッドストレージですね、
はい、
年間の使用量が 13,800円、ちょっとお高いんですけれども、
うん、
はい、これで、まあ、無制限の容量のストレージが提供されるというのは非常にいいことだと思います。うん、たくさんの、あれですよね、デバイス持ってる方、それといろんな環境がある方にとっては、クラウドサービスでどこからでも同じものが使えるというのは、いいことだと思いますんでね。
はい。
はい、これから先、この Amazon の容量無制限のストレージですね、どのようにサービスに変わっていくのかわかりませんけども、とりあえず今は注目すべきサービスだと思います。
はい。
2016年4月23日8時58分にリツイートした記事です。ポケモン GO が一時接続しにくい状態に帰宅ラッシュが影響か、 IT メディアからの記事です。
はい、
これは前回の番組で取り上げましたポケモン GO ですね。これが日本でリリースついにされました。
されました、
はい、されてその後帰宅ラッシュの時にみんなが ポケモン GO のサーバーにつなごうとして、そのサーバーが止まってしまった、うん、まあ、つながりにくい状態になったということが起こったということなんですね、うん、
この記事はですね、
うん、
はい、
まあ、それは起こるでしょうね、
うん、
まあ、でもこれはまあ、あれでしょ、一つのポケモン GO というサービスのサーバーが止まったというか、つながりにくくなったということですから、
うんうん、そう、大して支障がないですよね。
そう、このサービスを使おうとした人だけですから、
うん、
この前にこれがリリースされた時にですよ、みんながそれを落とそうとして、うん、ネットワーク自体が複装したということが起こりましたよね、
はい、
それがキャリアによってはあれでしょ、もう深刻な状態になったみたいですよね、
らしいんですよね。私その時間ちょうど使ってなかったんで分かんなかったんですけど、
はい、ただこれは、まあ、もう一つの見方があるとしたら、例えばサーバーが落ちたっていうのはそれはサービスの問題ですが、ネットワークが複装したら、うん、これはキャリアが努力してですね、その複装がないよう なんですかね、増強するというのは、まあ、基本的には当たり前のことだと思います、
はい、
例えば高速道路に、ね、いつも混むところがあればですよ、そこの、ね、道幅広げたりとかね、車線広げたりしてサービスの向上を努めるわけですから、うん、それはキャリアにはその義務はあると思いますけれども、なんていうんですかね、そのキャリアが普段考えてた予想を超えるというのが、例えば大規模災害とかあるじゃないですか、
はい、
で地震とか起こってみんなが安否確認してつながりにくい状態が起こったりするでしょ、
はい、
で音声通話でそれとは、ね、うん、ちょっと違う話なので、
うん、
まあ、ここまでインフラに影響を与えたということはちょっと考えなくてはいけないところなのかなと私は思ってるんですが、クヨさんどうですか。
まあ、なんかちょっと飛びつきすぎちゃったんですよねこれね。なんかこうちょっとみんながあの、まあ、なんだろう、まあ、これどうやっても話題にならざるを得なくて、ここ数日リリースされた日から、まあ、2日経ってもまだニュースですとかなんかいろんなところでテレビがね取り上げてる、メディアが取り上げるぐらい影響力があるわけですよね、
はい、
どこどこで何が起こったっていうのも必ずこのゲームのあの押していてどうだったっていう、まあ、つながりというかそういうストーリーで報道されていますよね、
はい、
ですので、まあ、このリリースするにあたりどのタイミングで出すかっていうのも会社も考えられたと思うんですが、でもこうなっちゃったんですよね。でもあの時間に出すのは私はどうなのかなというふうには思いますけどね。皆さんがもし自宅でできるとかその外の、キャリアを使わなくてもいい、キャリアを使う人が少ない時間帯、夜自宅の Wi-Fi で
モバイルキャリアを使わなくてもいい時間帯とか
ですね。はい、そうですね、
うん、
であればもっと夜とかに自宅の Wi-Fi で拾う人がもうちょっと多いあの時間帯だったらこれは防げたというか、ここまではならなかったのか、それでも超えてなってしまったのかは分からないですけれども、時間帯もちょっとまずかったですね、うん、
まあ、ちょっといろんな考え方は、ね、難しいところだと思いますけれども、それだけ、まあ、どういったらいいんですかね、ネットワークに影響を与えるほどの、まあ、ダウンロード量だったっていうことなんでしょうね。なんていうか、アップストアの無料総合ランキング1位にさっと、はい、1番にパッと出てきたみたいですからね、
はい、かつ、うん、あのそれを引き当てられなくって、なんか他の似たようなアプリもランキングに入ってたっていう話も聞きましたもんね。
まあ、そうですね、ポケモン GO の、まあ、偽物アプリですよね、
はい、
これはあの先週の15日の番組でですね取り上げて、いつ出るんやいつ出るんやって言ってたんですけど、
うん、
まさかのまさか22日の、まあ正確にはうちは21日の深夜に配信したじゃないですか、フライングでね、
またね、
はい、
はい、
その放送した日の午前10時にあれです、はい、リリースされたっていうですね、
はい、
ちょっとびっくりしましたよね。
そうですよね。これでもやっぱり金曜日だったんですね。で土日にもうあのやっぱりこうまあね、なんていうのか、普通の人とか、ね、比較的土日がお休みっていう人が多いですからね。うん、
私もこれちゃんと入れましたよ。
はい、
あ、入れてちゃんとやりましたよ。
ちゃんとやりましたではないですけど、大丈夫、
レベル3まで。
あ、なるほど。
で消しました。
はい、
面白さが分かるか分からないかの前に、
あ、
継続してやることは私無理なんで、
はい、
未だにあの iPhone に一つもゲームは入ってませんので、
はあ、はいはい、
私にゲームでは無理です。ゲームする時間があるんだったら酒飲みます。
まあ、はい、別に力込めて言っていただかなくてもいいですけど。
あ、はい、
はい、
はい、じゃあちょっと先週の続きですけど、じゃあこのポケモン GO が任天堂の業績にどんだけ影響を与えるのかって話ですけど、
うん、
福岩さんが前回もお話してくれたように、 今ポケモンはポケモン株式会社っていうところが持ってるわけじゃないですか、
はい、
でそれ自体はなんとポケモン株式会社は任天堂の子会社で、任天堂が株を 32% しか持ってないですよね。
はい、でも筆頭じゃなかったですか。
筆頭は筆頭ですよ。
ですよね、
うん、多分任天堂の業績自体にはそんな影響を与えないでしょうっていうことになってるんですよね。
うん、
それがバレた瞬間に株がガタッとまた下がりましたもんね。
うん、まあ大体これ自体もこう日本人にありがちな熱しやすく冷めやすい感じで、このブームが来年の今頃どうなってるかっていうのもあれですから、まあ、これも任天堂さん自体もそこまでそう長く続くものだとは思ってらっしゃらないんじゃないかなと思いますけどね。はい、あの何でしたっけ、ミーじゃなくってこの間やってたゲームミートボ、
はい、
あれもすごく瞬間的でしたもんね。
まあ私は約10日ぐらいでやめましたね。
はい、あ、皆さんそんな感じですよね。あの多分アイコンというかあれは残してあるけれども、定期的にご覧あの遊んでる方っていうのは少ないんじゃないかなと思いますけど、私もちょっともう削除しちゃったんでわからないですけれども、
はあ、私の周りもほぼゼロになってしまいましたね。
はあ、そうですね、はい、最近話題聞かないですもんね。
はい、まあ、このポケモン GO ですね、テレビでも取り上げられるほどだいぶ話題になっているゲームです。あの、はい、楽しんでもらうのは楽しんでもらえばいいと思いますんでですね、はい、ただ、私はゲームを継続してやるのは不得意だったんで、ちょっと無理でした、はい、ただ人に迷惑をかけないように遊んでもらえばいいと思いますのでね、はい、これからどういう風になっていくのか、熱しやすく冷めやすい日本人の動向を見ていきたいと思います。
はい、ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。今回はですね、3つスキップしまして、早速ですがツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、
タックポッドキャストを聞かせていただきました。お二人ともお話がお上手で楽しかったです。これからも聞かせていただきますといただきましたのは、コーヒーかっこ INST さん、ですね、アカウント名がアットマークアンダーバーコーヒーアンダーバー2つさんから7月の22日の21時43分いただきました。
これは電気屋ウォーカーっていうポッドキャストの小日蔵さんですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。小日蔵さん聞いてくれたんですね、うちのポッドキャスト。
あの、大道さんはご存知だと思うんですけど、私、他のポッドキャスト聞かないんで、どちらの方かがちょっとよく存じ上げないんですけど、ご説明いただいてもいいですか？
要はそんな他のポッドキャスト聞かんとかよく言えますよ。
いや、これもうね、チクチク言われるんで、もういいんです。なんかね、これで曲げて聞くっていうのはちょっと私のポリシーに反するので、もうポリシーとして聞かないことにしようと思います。
電気屋ウォーカーさんって、この間、バックスペース FM さんが大阪でイベントやったじゃないですか。
はい。
その時にも、この来られてたポッドキャストの方、小日蔵さんは言ってないみたいなんですけどね。
そうなんですね。
の電気屋ウォーカーというポッドキャストの方々です。
うん、
家電製品についていろいろ語られてるポッドキャストみたいですね。うん、多分うちのリスナーさんでも聞いてる方多いと思いますよ。
うん、
うちなんかにずっと人気のポッドキャストの方から、うん、お二人ともお話がお上手でって、なんかちょっと照れますよね。
ちょっと怖いですね。
私なんか全然、福山さんもおじさんお話上手ですけど、私なんかも素人に毛が生えたとか素人以下ですから。
その意見も怖いですけどね。なんとも申し上げられないですけれども、はい、それは怖いな、はい、
どういうことですか、
ね、何をご謙遜をっていうか、はい、
ありがとうございます、はい、まあ、小池さん、うちのポッドキャストも電気屋ウォーカーさんも お互いに頑張っていきましょうね。
はい、では次いきますね。
はい、
今最新回を聞きながら、まさかアカウント名をバラされるとは、不本意ではないですよ。これからも公認盗撮頑張ります。音符マーク。公開録音も どこでも行きますよと川さんから、7月の23日10時49分ツイートいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあほら、公認盗撮して別に不本意じゃないってことですよ
ね、これはこれでびっくりしました。え、その名前でいいのみたいな。
はい、
もうむしろそう呼んでくれと言わんばかりの音符マークでびっくりしました。頑張りますとか言って、これ一番喜んでるのダイエットさんですよね。
そうですね、まあ喜んでるというか、しかもですよ、登録もどこでも行きますって言うんですよ。
はい、分かってる、さすが、さすが川さんです。はい、
楽しみじゃないですか。
はい、よかった、沖縄でやらなくてよくなった。
え、
沖縄交通費どうしようと思ってたんですよ。
あ、やるなら、
うん、
出しますよ。
いやいやいや、それも怖い。
なんで？
それも怖いです。
なんでなんで、
交通費出したんだから俺の言うことは聞いて当然だろみたいな感じですよね、スタンスとしてね。
いや別にそんなこと、別に言うことは聞かなくていいですから、
うん、
ね、一緒の部屋に泊まることになりますよね。交通費をね出したわけですから、うん、宿泊費は1円でも安く上げたいんで
なんでそんな力こもってるんだろう。
部屋一つにして安く上がるじゃないですか。
は
あ、それは仕方ないでしょ、ある程度。
おお、そういうお考えね。はい、
普通でしょこの考え。
あ、でもいいよ、私そしたら沖縄だったら母さん家に泊めてもらうもん。あ、そしてタイトさんもあの母さん家に泊めてもらったら、あのあれですよ、宿泊費浮きますね。
悪いこと一切できないじゃないですか、それじゃ。
悪いことするつもりだったんですか。あ、そうですよね、私あのあそこの社長さんと副社長さんと一緒に寝たいもん。
私には近寄ってこないです
ね、何かっていうとですね、クマさんが飼ってらっしゃる猫ちゃんが何匹かいらっしゃるんです。そのうちのね、1匹目と2匹目がね、社長と副社長ってことですねあのお名前がですね、お名前は別なんですけど、そういう肩書きというふうでね、私たち呼んでるんですけれどもね、
近寄ってこない
んです、はい、猫ちゃんはね。そうですね、それはまた私としてはこれ幸いですね。ということで、はい、はい、あのその説はお世話になるかもしれませんので、そうなったらよろしくお願いします。
はい、困るの拒否してください
コメントありがとうございました。
またありがとうございます。
続きまして、取り上げている情報やその内容は面白くて興味深い、関連のないストーカー的セクハラは減ってきた、もっともそれは相手の捉え方次第、すべての回を聞き終えて、うなぎピーマン枝豆とコセさんですかね、アカウント名がですね、アットマークコセガーキさんからですね、7月22日の15時50分にツイートいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、取り上げている情報やその内容は面白くて興味深い、ありがとうございます。関連のないストーカー的セクハラは減ってきた、関連はありますね。この番組はクイワーさんを推すということがあのコンセプトですから、関連はありますよね。で、最もそれは相手の捉え方次第ですから、クヨさんセクハラとは思ってないですよね。
何度か嫌だってお伝えしてませんでしたっけ。
うん、聞いた覚えないですね。
はあ、っていうですね、聞こえないふりしてるだけですよね。
都合の悪いことは、
うん、
聞こえないふりをするっていうのは、
うん、
やっぱりこの日本人の根底にある、
はい、
なんていうんですかね、生き方ですか。
はあ、それなんか日本人としてくくらないでいただきたいですよね、大道さんのっていうことですよね。
関連のないストーカー的セクハラはこれからもやります
、はあ、
はい、ただですね、
はい、
最近収録時間短くしろって言って怒られてますんで、
はい、
だからそういうなんか脱線が少なくなってきてることは確かなんですよね、
うんうん、
はい、でそれがなんですかね、いいという方とそれだと面白くないという方がいるので、まあ、どちらの方にも楽しんでもらえるようなバランスをとってやっていきたいとは思ってますんでね。
はい、
なので、まあ、脱線が好きな方は脱線を聞いてもらって、脱線の嫌いな方はそこを飛ばしてもらうということで対応していきたいと思いますので、ね、これからも応援よろしくお願いします。
お願いします。続きまして、先ほどのカタログを見た感想です。大道さんが言われていた月額2980円を前面に出して PR されています。そしてやはり郵便局さん、 U パックでご自宅までお届けとのこと、果たして皆さんの反応はいかに、と モンキーさんから7月22日11時29分ツイートいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱあれですね、モンキーさん、まあ、東海地区の方なんで、郵便局行ったらあったわけですね、このパンフレットが。で、U パックで自衛学区まで届けてくれるんですね。これいいですね、
考えてみて。そうですね、うんうんうん。私ね、これね、ちょっと最寄り郵便局行ってみたんですけど、やっぱりこれ郵便局も本局とかね、ああいう大きいところは置いてあるかもしれないですが、他のね郵便局さんは、あの、支店長さん判断っていうのか局長さん判断っていうのか、
そうでしょうね、簡易郵便局は確かにそうでしょうね、
そう、結構ねスペースに余裕がなくってっていうので、私行ったところはなかったんですよ。ちょっと他に回れたらよかったんですけど、回れなかったので、あ、ちょっと見れなかったなっていうのがあったんですが、これ記事も決まってますからね、なんか、
そうですよね、
なんか約100ページぐらいの、本、使い方の本っていうのがついてくるの、そうなんで、一緒になんかそういうのがもう同封されているので、もう初めから。
いいですね。今は紙のね、取説なんかついてないのが当たり前ですから、そう考えれば親切ですよね。
はい、そうですよね、ということで、はい、
本体の代金と、キャリアに払う、まあ、MNO ですけれども、代金が一緒になって2980円は安いと思います。はい、
そうですね、
これから伸びていく売り方かもしれないですね。
はい、
モンキーさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。続きましてですね、お、当時マイクロソフトクーリエがお蔵入りしたというニュースにショックを受けて、初代 iPad を予約した記憶があります。今回も楽しい配信でしたと、ヒロフワさんから7月22日の12時52分にツイートいただきました。
ヒロフワさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですよね、この頃ね、マイクロソフトキグリエって、2画面のやつ、
超つがいになって折りたためるやつね、もうすっかり忘れてました。
今のなんか2 in 1のね、このなんか、はい、につながるような感じですよ ね、うん、ね、半分がキーボードになって、そしてあってっていうので、
そうですね、キーボードがタッチパネルですから、いかような形でもできますよね、はい、っていうのの走りだったんですよね。
これもかなり企画倒れです、で先に iPad が出てですね、iPad に関してはもうね、 iPad as high の話に先週したんで、もうあまり語りませんけれども、ヒロファーさんもそういう苦い歴史があったんですね。
そうですね、
確かに。でもクーリー欲しかった人は iPad だったでしょうね、だって自動的にキーボードが出てきたんですもんね、iPad ですね、
むしろ私思うんですけど、はい、iPad Pro デカプロですけど、デカパッドね、あれが2つに折りたためたらよくないです？
いや
ダメ
私はいいとは全然思わないですね。
そうですか。
いや、それは今、もうすでに iPad Pro にキーボード付きのカバーがあるじゃないですか。もうあれが2つに折りたためるようなもんですから。
ああ、まあなんか。
私はそうは思わない。
なんか、サイズ的に大きいから、でもあの画面のサイズで使いたい時もあるし、ちっちゃく使いたい時もあるみたいな感じで、折りたためたら持ち運ぶのは、半分のサイズになるしとか思って、おいいなとか思ったんですけど、ダメですか？まあいいんですけど、
ヒロさんが使ってるクロームブックはもうすでにそうじゃないですか。
まあそうですけれどもね、画面としては半分しかないじゃないですか、はい、でも使おうと思ったらやっぱりほら2画面にならないかな、
難しいところですね。
そうですね、
任天堂 DS と一緒ですね。
はい、まあ別にはい、夢があっていいかなぐらいな感じで話したんですけど、こんなにダメ出しされるとは思いませんでした。はい、次行っていいですか。
ひろはさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。にょほーさんのインタビュー面白かったけど、クイフワさんの一瞬時間を止めた魔法の呪文エジプト2週間が一番印象に残っていると、うたろうさんから7月22日の11時44分ツイートいただきました。
いいコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあこれあれですよね、まあ、さっきも言ったように iPad、まあ、それだけですよこの話は。要さん iPad as high に取り憑かれてエジプトまで行ったというオチでいいでしょうか。
うん、だいぶカットされちゃったんだ、あれなんですけどね、まあ、これ iPad だけだったらまず行かなかったと思うんです。
そうそうね、本当はこの後でいろいろ喋ってたんですけど、すみませんなんですね、うん、これ女房さんの回だったんで私がもう大幅にカットしたんですよね、
う
ん、
そうそう、でもね、そでもこの話が出た後に女房さんから逆にじゃあ僕質問していいですかって言って、結構あの女房さんから質問を受けるというちょっと不思議なこと
にな
って
ました
ね。はい、あ、いいですよいやいや、なんかいい、そういうオチでいいですかって言われたんで、はい、あの、いや大丈夫です、
iPad as high です、
はい力込めて言われてもあれです、変わんないですけどはい、
まあ、そのうちのこのオリジナル音源ですね、はい、あの公開する日が来るとは思いませんので、
うん、いや思いませんか、はい、
はい、お蔵入りです。歌野さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。ポケモン GO にハマる60代です。かつては通勤電車でゲームボーイをやって階段から落ちそうになりましたが、これらの経験から歩きスマホも経験値で問題ありません。テレビのいつもの根拠なし決めつけ報道が可愛いですね。連続して画面に縛られることはないので安全なゲームです。と、吉弘 T さんから7月24日13時56分にツイートいただきました。
はい、続けていきましょう。
はい。今回のタックポッドキャストは、ポケモン GO についてのお話があった。ポケモン GO は爆発的な人気で街を散歩していても、スマホを見て歩いている人が多い。近いうちに日本でも交通事故やトラブルが多くなると思っている。アプリは悪いわけではないが、ルールやマナーを守ってゲームをやるべきと、ナンシュさんから、7月24日の9時18分にツイートいただきました。
はい、お二人ともコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。まあ、あの、解釈の仕様とかいろんな考え方あるので、そこに関しては私も栗原さんもね、特に考えはないです。
うん。
ただ、どういったっけ、迷惑を人にかけちゃダメですよ、ということだけを言いたいですね。
うん、
例えばどんなことであったとしても迷惑がかかってはダメですから、はい、例えばこれ分かりやすい話かもしれないですけれども、コンビニの前に若者がたむろして迷惑だって話あるじゃないですか、
うん、
でも例えばその若者がですよ、一人でコンビニのあの前の灰皿でタバコ吸っとっても何の迷惑にもならないじゃないですか、
うん、
どうですか、これが例えばその若者が10人たまれば迷惑になりますよね。
まあそうね、
だからそういう考え方ができるかどうかですよ。自分一人は自分でやりたいことやってるだけで迷惑じゃないということはあるでしょう、
うん、
ただしそれが積み重なるといろんな考え方がありますよということを考えていただければいいと思いますんで、うん、私はこれが悪いとかいいとかっていう話もしたくありませんし、ね、で歩きスマホなんかしたいければすればいいと思いますよ。だって誰でも迷惑かけないところもあるわけじゃないですか、ね、前回の放送で言ったように自分の、ね、例えば広い土地持ってて自分の田んぼの中で歩きスマホしても全然問題ないわけでしょ、
うん、
だからそこはまあいろいろ考えてもらえばいいなと思いますんでね、はい、この話に関してはまあいろいろと議論があると思いますんで、うちらの考え方、タックポッドキャストとしての考え方は人に迷惑をかけない、それだけでいいと思ってます。
はい、ではでは、
はい、
あ、
鳥ですよ、鳥、
最後のコメントですね。今週を締めくくっていただきますのはみどりんさんです。今日は社内での視聴中にツイートできないのがストレスと7月23日の0時21分にツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これどういうことですかね、社内っていうのは、
うん、社内もう電車も電車内だけど、電車ではだったらわざわざそんなこと書かれないと思うので、
まあ、ツイートできますね、うん、電車の中だったらね、
お車で運転中なのかなとか思いますけどね。
しかしあの新幹線の運転手さんとかじゃないですか。
新幹線の運転手さん、ツイートが0時21分だから、あ、そっかそっか、終わってからお仕事終わりにっていうこと。
疲れたわ、もう運転しながら聞いたけどツイートできへんわみたいな。
運転しながらは聞けないと思う。
あ、すいません。あ、わかった。
何です？
電気機関車の運転手さん。
電気機関車の運転手さんもできないと思う。
車内でしょ？
うん。
車内。何やろ。
ピッピッピッ。はい、時間切れ。
失礼しました。まあ多分車運転されてるんでしょうね。
はい。
車運転するといえばですよ。
はい。
一人ポッドキャストもおすすめですよね。
そうですね、先輩がお二人いらっしゃいますからご指南いただいてですね、
やってたっていう、ひどりさんもぜひあのしてるポッドキャストでそれを録音して配信してみたらどうですかね。
はい、
その時あのうちの栗原さん貸しますんで。
貸しますってなんか結構軽い感じでしたね今。
まあはい、私がプロデューサー兼マネージャーの、私が出演するって決めたら栗原さん出ざるを得ないでしょ。
いえ、私の自由意志ってものがありますもの。
あ、ということはみどりんさんの番組で出たくないっていう意味ですか。
出たくないっていうことじゃないです。私が自分で考えて自分で決めます。大東さんに言われたからとかそういうのは関係ないです。みどりんさん、大東さんではなく直接私にと交渉してください。以上です。
はい、みどりんさんありがとうございました。
ありがとうございます。今週のコメントは以上です。
はい、皆さんコメントありがとうございます。
ありがとうございました。はい、
タックポッドキャスト39回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
これ覚えてますか、前々回の収録の時に、
うん、
このクロームブックが起動しなくなって大騒ぎして、うん、ちょっと収録開始が遅れたの覚えてますかね。
もちろん、
はい、あのクロームブックをどうにかリカバリーしました。
はい、
クロさんはリカバリーじゃなくてあれですよね、修理出されたじゃないですか。
はい、簡単でしたよ私は。
はい、
それだけの、出した情報じゃないですけど。はい、どうぞ。
私はリカバリーしました。
はい。
で、これ面白かったのは、
うん、
リカバリーするための、リカバリーディスクの作成は、
うん、
Chrome ブラウザーの拡張機能の中に、Chrome リカバリーユーティリティというのがあって、
うん、
そこでリカバリーディスクを作って、そのリカバリーディスク、まあ、USB メモリーだとか SD カードをやるんですけど、
はい、
それを起動しなくなった方の Chromebook に入れてリカバリー始めるっていうもんだったんですよね。
はい、
ちょっと面白いでしょこれって。どうですか。
うん、そうですね、機能拡張というか Google のその Chrome ブラウザをお使いでない方がいらっしゃるかもしれないので、もうちょっと説明していただいた方がいいかもしれないですけど。あ、わかりました。どうですか。はい。
Chrome ブラウザーってですね、拡張機能とかいっぱいあるんですよね。
はい。
例えば、マイクロソフトが提供しているワンノートに、
はい、
今見てる画面を全部アップするような機能だとかですね。
うん、
あとは、何があるかな。Chrome キャストって言って、
はい。
Google が発売している HDMI でテレビにつなぐための、まあ、デバイスに転送したりだとかですね。
はい。
あとは代表的なのは、まあ私も栗原さんも使ったと思いますけど、エヴァノートに今見てるページを全部アップするような機能だとかですね。
はい、エヴァノートのクリッパーというのがですね、はい、機能拡張として Google のページにあるんですよね。
はい、そうです、はい。その拡張機能としてですね、Chromebook のリカバリーユーティリティがあるというのはちょっとなんか不思議なんですよね。だって本来は、そのブラウザをペンに使う機能という意味じゃないですか。でしょ、拡張機能ってですね、
うん、
でもそこの中に提供されてるっていうのが面白くてですね、
うん、
だこれ Android のアプリを提供してる仕組みとほぼ変わらないやり方なんですよね、
うんうん、
だから Android に提供するアプリ、 Chrome のブラウザに提供するアプリというような感じで、拡張機能って言ってますけど、まあ、アプリケーションとしての位置付けなんですね、
うん、
それでリカバリーイメージを作るっていうのはちょっと面白いんでやってみました。だから、まあっという間にできるんですけど、ブラウザーから拡張機能としてリカバリーユーティリティを入れる、
うん、
そこでそのリカバリーユーティリティを立ち上げてリカバリーしたい Chromebook の機種を選ぶ、
うん、
で外部ストレージをつけろと言われてそれをつけて、そこにリカバリーのイメージができる、
うん、
で Chromebook にそれを入れて再起動するとあっという間にリカバリーされてしまうと、
うん、
でですね、私の Google ID 入れて、まあ、ワンパネルパスワード入れたら、なんと、もう使用時の環境が全部戻ってきました。
はい。
もう何？ブラウザーのね、お気に入りから全部戻ってきました。
そうそうそう。ただ、私の時もそうでした。
ただ戻ってこなかったのは、うん、壁紙です。
うん。
これ壁紙の話は、まあ私と上田さんと、ね、いろいろ検証したけど、やっぱ面白いもんでしたね。
うん。
というのが、私は外部から落としてきた壁紙を、 Chromebook のストレージに入れてそれを映すようにしとったんですね、うん、そうするとリカバリーした瞬間にライブのストレージは全部空になってしまったんで、うん、もう壁紙も保持することができなくなったんですね。クヨさんの方は違うかったんですよね、
うん、
あの Chromebook がもうすでに中に持っている壁紙を選択してたんですよね、
うん、
そこに関してはちゃんとすぐに戻ってきたんですよね、
うん、だから多分なんかそのどこまでリストアするっていうかかっていうのが多分のレベルがいくつかあって、私の時はそこまでではないそのリストアだったんですよね。
私の方はもう完全にイメージを書き換えてしまったので、うん、全てなくなったっていう感じなんでしょうね、
はい、
うん、でも本当 Chromebook リカバリーも簡単なんでですね、おすすめします。
本当ですよ。そのすぐ作業環境に、前の作業環境に戻れますからね。
タック天王寺エーススクラブとしてはね、皆さんにさらにお勧めしたいと思ってますんで、ね、
そうですね、
はい、先週の番組で取り上げたように、うん、スカイプも Chromebook のブラウザからできますんでね、
はい、
ますます便利になってくると思いますね。
はい、
ではタックポッドキャスト39回目の配信もそろそろ終了したいと思います。
はい、
第40回の放送は来月8月5日の金曜日に配信する予定です。
はい、
お気になった方の iTunes のレビューへの評価とコメントを本当に心からお待ちしております。
はい、
はい、ではでは皆さん来週もまた聞いてくださいね。バイニャー。
バイニャー。
皆さん今日の収録もお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
今日はほら打ち合わせもしっかりしてたからシャンシャンシャンシャン行ったんで、はい、多分ねおまけのコーナーで使えるようなクヨさんの黒いとこ取れなかったんですよね。
黒いところ、
あ、直します。あのおまけの、いや、おまけのコーナーで使えるようなとこないですね今日の収録は。
そうですか。いやでもいつもそういった点ではないですよね。黒いところは
ありません。すいませんでした。言い直します。ありません。
そうそう、負けのコーナーがあると思っても困りますよね。
いや私はまあ何かあると思ってたんですけど今回は本当になかったですね。
はい、いつももないと思いますよ。
あ、そうですか。リスナーの皆さんにちょっと言うとかなあかんですね。負けのコーナーいつもあると思うなよ。
そうだぞ。